では、ガラテヤ人への手紙の3章ですね、ここからですね、パウロは、教えについて、まあ、教理という言葉もありますけれども、入っていきます、まあ、ですからかなりこう抽象的なですね、まあ、英語で言うとドライになりがちなですね、こう無味乾燥したものになりがちなですね箇所になっていきますけれども、まあ、これを通してですね、もう私たちがクリスチャンとしてどのように生きなければいけないのかのこの深い部分ですね、本質的なところに入っていきますので、まあ、じっくり見ていきたいと思いますが、このテーマはですね、律法よりも優れたものとしました。律法よりも優れたものです。この、まあ、ここで出てくるキーワードがアブラハムの子孫というところがあるんですけれども、このガラティア人たちが律法に、まあ、魅了されたわけですよね。律法に惹かれて、この律法の行いというのが素晴らしいものかであるように、まあ、こう説得されてですね、それでこの間違いに陥ってしまったわけですけれども、パウロはですね、それがいかにというか、それではなくて信仰によって義と認められるということがいかにその律法の行いよりも優れたものであるかということを語っていきます。信仰による義というのはですね、まあ、あまりにも単純であまりにも簡単で何か物足りないという印象を私たちは受けて、ガラテヤ人もそうであったと思いますけれども、パウロはそうではないですと、これがいかに偉大なものか優れたものかということをここで話していきます。一節ですけれども、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたキリストイエスがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかと言ってます。十字架につけられてイエスキリストがとパウロはここで話してますが、それは2章の後半部分からの続きなんですね。キリストの死は無意味ですと、義が律法によって得られるとしたらキリストの死は無意味じゃないですか。でガラティア人たち、あなたたちはイエスキリスト、十字架につけられたイエスキリスト、あんなにはっきり示されたのに、なんで迷わされたのですか。こう英語ですと bewitched you という言葉を使ってですね、悪いものに取り憑かれてしまったみたいな言い方で書いてあります。で実際にギリシャ語もそのような意味になっていて、なんと愚かなんだというふうにパウロは驚きを隠すことができなくなっています。そして2節ですが、ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。今ガラティア人たちにあなたたちはどのような経験をしたのかということを話しているわけです。十字架につけられたイエス・キリストがはっきりと目の前に示されたのはこの御霊によったんだという話を今ここでしているわけなんです。で、御霊を受けたんですけれども、その御霊を受けた時にはどのような状態だったんですか。ただそれを福音の言葉を聞いて信仰を持って聞いていただけに過ぎないでしょうということをパウロは思い出させている。律法を行って一生懸命ですね、何かしたこのようなことを行って、あのようなことを行ってから御霊を受けたのではなくて、パウロが語っていた十字架の言葉を聞いていたから御霊を受けたのでしょうということなんです。コルネリオのことを思い出してください。コルネリオのところにペテロが来て主の言葉を語りました。そして同じようにですね、コルネリオもただペテロが語っているところの言葉を聞いていたにすぎません。信仰を持って聞いていたんです。そうしたら聖霊が下り、ある者は預言をし、ある者は異言を語っていて、それでペテロは聖霊のバプテスマを彼らが受けたことを知り、そして水のバプテスマを受けさせないわけにはいかないでしょうということを話していました。ガラティア人も同じだったんですね。信仰を持って聞いたからなんだということをここで話しているわけです。3節です。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方は今肉によって完成されるというのですか。でここがですね、とてもクリスチャンにとって大事な言葉になってきます。ガラテヤ人たちは 救いの経験をしなかったのではありません。事実ここではっきりと十字架を示されて御霊を受けているんです。なのにもかかわらず肉によって完成しよう、律法を行おう、そのように彼らはしてしまったわけです。はじめに福音を聞いてそれを信じて救われたのにもかかわらず、救われてからこういうことをしなさい、ああいうことをしなさいと言って、それらをすることによって神様からよく見られようとする過ちをクリスチャンが行うわけです。キリストを信じている者が弟子として歩むためにこういうことをする、ああいうことをするという勧めを受けるのは当然であるわけですけれども、それを良いクリスチャンになるために、神様からよく見られるために、これがクリスチャンの生き方であるかのように、一つ一つのルール掟を守っていこうとするところに大きな間違いが出てくるわけです。英語ですとヨーヨークリスチャンという言葉がありますが、ヨーヨー分かりますよね、こうですね、こうあの上行って下行って上行って下行ってですね、そして自分が何をしているのか分からなくなってくる、なんでクリスチャンなのか分からなくなってくるというクリスチャンが大勢います。私もそうでした。で、皆さんもそれぞれにそういう経験があると思います。それはなぜかというと、ここである御霊で始まったのにもかかわらず肉によって完成させようとしているところにあるわけです。とんでもない間違いを犯しているんです。私が福音を聞いて信じるというのと同じように信仰だけによってクリスチャンは生きていくのですよというと、そうじゃないでしょうという反論が返ってきます。はじめは信仰によってですけど、それからは…点点点というふうな反論をもらいます。そうなのでしょうか。そうではないというのがパウロがこの3章で語っていることなんです。一つ一つの掟が与えられ、それを行っていくことがクリスチャンである。それは大きな間違いなんです。ここに信仰を持って聞くこと、律法を行うことという対比がされています。信仰というのは聞くことによるんです。律法というのは行うことにあるんです。私たちのクリスチャン生活が聞くことに基づいているでしょうか。聞いて信仰を持って聞いているところに基づいているでしょうか。それとも、あ、これを行わなければいけない、あれを行わなければいけないという行いに基づいているでしょうか。ここが大きな違いなんです。で、後者ですと、行いだと、このガラティア人たちが犯している過ち、肉によって完成されるというものをしてしまっているわけなんですね。で、4節ですが、あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょう。これですね、4章の下のところ、この印象部分ですね、あの新改訳聖書の下のところを見るとですね、別訳とあります。あれほど苦しみを受けたことが無意味なことだったのでしょうかとあるわけなんですね。で、これ何かというと、イエス・キリストの十字架がはっきりと示されて、それを受け入れ、御霊を受けてですね、そして彼らは喜びに満たされたわけです。喜びに満たされてですね、そしてイエス・キリストのことを述べ伝えたに違いありません。で、そういう彼らを見てですね、ユダヤ人は妬み彼らを迫害し、また、異邦人たちも彼らを迫害していったわけです。で、そのような迫害を受けて苦しみを受けていたのは無駄だったのでしょうかということをパウロはここで話しているわけですね。そして5節です。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ってからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。奇跡ですね。パウロがを通して神様が、いろいろな奇跡を行われましたけれども、そしてパウロを通して、ガラテヤ人たちが聖霊を受けたわけですね。けれどもここでその奇跡とか聖霊を受けた時のことを思い出してごらんなさい。信仰を持って聞いたからでしょって言ってます。ただ聞いてただけなんです。で、信仰を持って聞いてただけなんです。何か行ったでしょうか。行ってないんです。 行ってなくてもそのような奇跡が起こったんです。なのになんで律法の行いに入っていくのですかということなんですね。どうでしょうか、私たちのクリスチャン生活、キリスト教会は、これを行ってあれを行ってこれやって、ああそして奇跡だ、あれやってこれやってこれやってそしてこう起こる、このような話ばかりが起こってくるんですね。しかしパウロはそうではないですよ。御霊を与えて奇跡を行われたのは信仰を持って聞いたからでしょう。そしてパウロは次に聖書によってそれを解き明かしていきます。それが6節からです。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ガラテア人たちに自分たちの経験を思い起こさせてから次に聖書の中に入っていくわけなんですね。これは創世記の15章の6節に出てくる言葉です。有名な言葉ですね。ユダヤ主義者たちはモーセの律法を語っていました。それを強調していました。私たちがいかに聖書に依拠しているのか、聖書を土台としているのか、聖書に基づいて語っているのかという話を彼らはしていたわけですけれども、実は出エジプト記の19章20章から始まるモーセに与えられたところの律法よりもはるか以前に、これも律法なんですけどね、モーセ5章というのは全部律法ですから、創世記ですね、創世記15章にパウロが述べ伝えているところの、説明しているところの信仰による義というのが書かれていたわけです。それがこのアブラハムは神を信じ、彼が義と認められたというところです。でこの背景をちょっとお話ししたいと思うんですね。アブラハムはもうすでに信仰によって自分の父の故郷を離れて、カナン人の地に移り住みました。そして、甥のロトも連れてきたわけです。神様はアブラハムを祝福し、またアブラハムの家族を祝福し、羊や牛、金や銀などによって富みました。そしてロトも富んだわけですね。そしてアブラハムが持っていた羊や牛、またロトが持っていた羊や牛がですね、本当にたくさんになってですね、そしてこう喧嘩が起こるようになっちゃったんですね、狭かったので。そこでアブラハムは、これは良くないことだ、カナン人や他の異邦の民が見てるではないか、だから別れてですね、平安に暮らそうではないかと言ったんです。そこでロトはですね、ソドムの方、とても肥沃な土地の方を見てですね、そちらの方に住むと言ったわけです。でしばらくしてですね、ロトはですね、ソドムの中に住んでいました。その時にですね、このある王たちがですね、ソドムとか他の王たちのところに攻め入ってきてですね、そしてこのソドムの中に入っていろいろなものを奪い取っていったんです。その中にロトがいたわけですね。でロトも連れ去られていって、ロトの家族も連れ去られていったわけですね。でそしてそのことをアブラハムが聞いて、アブラハムは追跡してロトたちを奪い返して、そしてその後でメルキゼデクが出てきて、ソドムの王も出てきますけれども、ソドムの王に対しては、私はあなたから何のご褒美ももらわないと言いました。その後で神様がですね、アブラハムよ、アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいという言葉をかけられたんです。アブラハムはですね、すぐに報いというのは子孫が増えるという、子孫による報いであるということをすぐに理解して、アブラムはこう言ったんですね。私にはまだ子がありません、私の家の相続人は召使いのエリエゼルになるでしょうか。いや、そうではないと神は言われました。あなたから出てくるものがあなたの後を継がなければいけない。そしてアブラハムを外に出して、あなたの天を見上げなさい、星を数えることができるか、少し置いてですね、あなたの子孫はこのようになる、こう言われたんです。アブラハムはなわけないでしょと言いませんでした。信じたんですね、主を信じた。そしてそのことを神様は彼の義と認められた。何一つ良い行いを行っているわけではないんです。信じたんです、その約束を信じたんです。でその信仰が義と認められたんです。でこの信仰によってアブラハムは祝福を受けたんですね。良いことを行っていない、なのにもかかわらず祝福を受けた。同じように私たちも信じることによって、神の約束を信じていくことによって 祝福に預かっていくわけです。これを行ったから、あれを行ったからこうなっていくんだという世界の中に入るのではなくて、ただ神が祝福してくださるという約束を信じ続けていく、ここに私たちの祝福の受ける、原因というか理由があるわけですね。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたのです。アブラハムに対して、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって祝福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。神がアブラハムに与えてくださったところの約束は、その約束の中に異邦人が含まれていたんです。これは創世記の12章3節に出てきますね。有名な箇所ですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるというふうに、アブラハムに約束されました。その中にすでに異邦人が入っていたわけです。ユダヤ主義者たちはユダヤ教徒にならなければいけない、割礼を受けモーセの律法を、モーセの律法を守ることによって回収者となることによって、ユダヤ教徒となることによってあなたは祝福を受けるんだと言いましたけれども、それは間違っているということをですね、パウロはここで話しているわけです。約束の中に異邦人が含まれていた。これであなたも信仰の人アブラハムと共に信仰によって祝福を受けるのですよということを言っているわけなんですね。私はガラテアの人たちのことを同情できるんです。この偽兄弟たちが入ってきてですね、そして聖書から話を始めていきます。説得力のある言葉で彼らを説得したんです。で、私もそのようになっていたら引き込まれていたかもしれませんですね。で、そのように聞こえたかもしれません。行いによって義と認められる。皆さんもなんかそういう経験ないでしょうか。エホバの証人という人と話しててですね、いろいろ聖書を聞いてきます。そして、ああそうかもしれないなと、こういろいろとですね、聖書を聞かれてですね、こう思っていきますね。けれども私たちもそのような読み方をしてしまうから、そのように引き込まれていってしまうんです。あたかも行いによって義と認められるかのような読み方を私たちはしていくんです。けれどもパウロはですね、ここで注意深く御言葉を解き明かしていくことによって、聖書は最初から最後まで信仰によって義と認められるということを話していることをこのように解き明かしているんですね。私たちが聖書を読むときどうでしょうか。メッセージ聞いているときどうでしょうかですね。これをしなければいけない、あれをしなければいけない、そうしないと罰を受けるという読み方をするでしょうか。それとも神がこのようにしてくださった、神がこうしてくださるですね、それを信じて受け入れていく、そのように読んでいくか、ここにですね、私たちは気をつけなければいけなくて、パウロがその原則を今ここで話してくれているわけですね。このように聖書の解き明かしをしてますけれども、それでは律法についてはどう書いてあるか、聖書はどう言っているかということについてパウロは次に話していきます。というのは律法の行いによる人は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。すごいですね。律法の行いによってという、教えに魅了されてガラテヤ人はそれに入っていってしまったわけですけれども、なんと聖書には祝福どころか呪いが約束されているわけです。で、ここでのキーワードは全てのことを固く守ってというところですね。律法というのはある一部を守って祝福されるというものではなくて、そのような性質のものではない、全てを守り行わなかったら命は得られないところのものなんだ。ヤコブもこのことを話しました。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものになったのです。 なぜなら勧誘してはならないと言われた方は殺してはならないとも言われたからです。そこで勧誘しなくても人殺しをすればあなたは律法の違反者となったのです。私たちが律法を見るときに、また聖書を見るときに、何でもいいですけれども、律法を見るときにですね、これを行って積み重ねていくことによって神様から受け入れられるんだと思ったら、それは間違った読み方なんです。そのような読み方ではなくて、次に、ちょっと後で出てきますけれども、違反と違反者であることを認められるためにですね、この律法というのは与えられているんだということなんですね。この前私は話しましたですね。一つのことを、法律を破ったとします。で、私は他の法律を守っていますと言います。それで律法は正しいと認められるでしょうか？認められないんですね。認められません。銀行強盗しました。でも私は人殺ししてません。これ俺やってません。あれやってません。こうやってます。こんな素晴らしいことやってます。でも銀行強盗したんですよ。そのために牢屋に入んなきゃいけないんですね。律法というのはそういう類のものなんです。なのに私たちは、あ、これを行った、あれを行った、これをやった、バッチグーというふうに言ってですね、自分を安心させようとしてしまうわけなんです。これが間違っていて、パウロはそれをと改めているわけですね。すべてのことを守りを行って実行しなければ誰でも皆呪われるわけなんです。で、11節ですね。ところが律法によって神の前に義と認められるのは誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。だから誰もいないんですね。誰もいません。唯一の、例外はイエス・キリストご自身ですね。律法を完成された方はイエス様ですが、他の人はもういないわけです。そしてここで大事な言葉、ハバクク書2章4節の義人は信仰によって生きるという言葉があります。これどういう背景で出てきたか知ってますか皆さん？ハバクク、預言者ハバククはですね、ユダの王国の中で暴虐を働いているのを見てですね、神様が何もしてくれてないように見えるわけですね。それで、神様、なんであなたは何もなされないのですか、こういう悪いことが起こっているのになんで裁かれないのですか。で、神様は、いや裁くよって答えられました。バビロンを使わす、バビロンを起こしてバビロンによって彼らは裁かれる。それを聞いたハバククはびっくりしました。もう自分の祈りが、願いが聞かれたのにもかかわらずですね、ちょっと神様待ってください、バビロンはもっと悪いですよ、イスラエルよりも。なんでもっと悪いやつによって裁かれなければいけないんですか。それでもなんだ、分かんないわ、ダメだ、見張り所に立ってちょっと神様なんて答えられるかちょっと見てみようですね。見張り所に立ってですね、神様は、待ちなさい、私は必ずことを行う、そして信仰、正しいものは信仰によって生きるという言葉をなさったんです。分からなくても信じるものにが義と認められていくんだよということですね。神様はハバクに話された、この言葉なんです。で、この言葉をパウロは3つの手紙で引用しています。1つはローマ人への手紙です。そしてもう1つはここです、ガラテヤ人です。で、もう1つがヘブル人への手紙なんですね。10章の38節で引用されています。で、どこを見てもこのハバクに与えられた神様の言葉について語っています。でも力点が違うんです。強調点がローマ人への手紙というのは、義人が信仰によって生きるの義人について強調されています。どのように義と認められるか、簡単に言うとどのように救われるか、どうしたらクリスチャンになれるかということについて書いてあります。ヘブル人への手紙は、義人は信仰によって生きる、信仰に力点を書いています。どうしてかというとですね、ヘブル人への手がヘブル人に書かれたんですね。そしてイエス様が十字架につけられた後も神殿では続けて生贄が捧げられていたわけです。で、それを見てユダヤ人は信じる対象がわからなくなっている。そこでイエス様じゃなくて、パウロじゃないっていう人もいますけどもね、ヘブル人への手紙を書いた人は、まあ、私はパウロかなと思うんですが、パウロは そうじゃないよ、イエス・キリストがあの生贄よりいかに優れているか、イエス・キリストがなさったことはどういうことなのかということをですね、彼はずっと解き明かしていって、そしてイエス・キリスト、ただ一度捧げられたイエス・キリストが信仰の対象であるということを彼は語っています。そしてガラテヤ人の手紙は、義人は信仰によって生きることに強調点が置かれています。信仰を持ったクリスチャンが、ガラテヤ人もそうだった、いかに生きていくかということです。信仰によって生きるわけです。それを律法の行いによって完成、肉によって完成させようとしたわけですね。そこが誤っていたので、ここでパウロはガラテヤ人への手紙を書いたわけです。信仰によるんだということですね。そして12節、しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きる。だから行って、そして信仰だっていうことはありえないんです。どっちかなんですね。どっちかなんです。行って信仰、それありえない。どっちかなんです。信仰によって行いが伴います。行いが現れる、身が結ばれます。それはヤコブの手紙を見たらはっきりしてくることですけれども、それが一緒になるということは決してないわけなんですね。でこのように律法というのは呪われたもの、呪いをもたらすわけですけども、13節を見ると、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。ですからこの律法から出てきた私たちの問題というのもイエス様は解決してくださったんですね。この木にかけられるものは全て呪われたものであるというのは確か、新命記に出てきます。新命記に出てきてですね、そして呪われたものなんだですね。イエス様は事実十字架につけられて、この呪いを受けてくださったわけです。そして、パウロはまた結論を話していきます。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなんです。また御霊のことですね。御霊をあなた方は受けましたけど、それは信仰によってでしょう。アブラハムも信仰によって義と認められたんですよと言ってるんですけど、今度はそのイエスキリストを通して、イエスキリストによって信仰によって救われるんですよ。この義と認められて、そして御霊を受けたのですよという話になってるわけですね。そして次に、今度はこの今約束の御霊とありますけれども、約束について書いてあります。約束について、信仰、ただ信じるところにこの祝福があるということを今見ていきましたけれども、その信じるって何を信じるかというと、約束を信じていくんですね。神様の約束を信じていくんだ。その約束の性質について次から書かれてるんですね。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。この契約って書いてますけれども、これも15節のところ印象部分を見るとですね、別訳として遺言と書いてあります。でもどっちでもいいんですけどね。遺言、これ法律上の問題ですね。遺言をこう弁護士を雇ってですね、こう変えてこう制作してですね、そしてその遺言が与えられて、その人は死にますね。そしてその遺言通りに物事を行っていかなければいけないわけです。それが後で無効にされたり変更されたり付け加えられたりすることは一切ないわけですね。これは遺言ですね。契約もそうですけれども、遺言って一切このなんかされるっていうことはないわけですね。そして16節です。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストですと書いてあります。アブラハムが最初にあなたによって全ての民族は、地上の民族は祝福されますと、あなたって言ってますけれども、もっとこう深めたんですね。神様は後で約束を与えました。それは何かって、あなたの子孫にというふうに言われたわけです。 アブラハムはそれを信じたんですね。確かに星の数のように海の砂のようにこの多くなるということも信じていたんですけれども、アブラハムから女の子孫であるメシアが現れることを彼は信じたわけです。つまりキリストを信じたわけです。そしてここでそのことをこうパウロははっきりさせたわけですね。私の言うことは、言おうとすることはこうです。17節、先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることはということがないということです。わかりました、今パウロが言おうとしたこと。まずアブラハムに約束が与えられたわけですね。でそれは無効とされることはないわけです。立法は430年後に出ました。で430年というのは何かというと、ヤコブがエジプトに下った時です。それから430年後にエジプトを出たんです、イスラエルが。でその3ヶ月後に、立法が与えられたわけですけれども、でこの430年というのはヤコブに引き継がれたアブラハムへの約束ですね。それが与えられたんですから、立法によって無効とされることはないでしょうって言ってるわけです。立法によって変更されることはないでしょうって言ってるわけです。モーセの立法がというふうにユダヤ主義者たちは言っていたわけですけれども、待ってよ、その前に約束がありますよ、その約束を見てください、それは変更されてないんですよって言ってるわけですね。ですから立法よりも約束の方が勝っているということをパウロはここで話していて、そして次18節を見ると、なぜなら立法が、相続がもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのですと言ってます。立法によって約束というのは無効になってしまうんですね。その通り取ってしまうと、立法はこれこれをしなさい、こうなりますよって言ってるわけです。条件付きなわけですけれども、約束っていうのはそうではないですよね。約束はそうではないですね。こうしますよっていう、英語だと I shall っていう言葉が使われています。必ずそうなるんです。無条件に与えられるものとしてこうあるわけですね。だけれども立法が来たらそれができなくなってしまうけど、そんなことはないですよと、立法によって無効とされるのではないですということをここで話しているわけです。このように約束なんだ、約束なんだ、約束なんだ、約束によって相続する、その神様の祝福を自分のものとしていくということをここで話しているわけですけれども、これを私たちのレベルに引き落としていくとどうなるかと言いますと、私たちが約束に基づいたクリスチャン生活をしていかなければいけないということになるわけなんです。神様が約束してくださったものを信じていく、受け取っていくというのがクリスチャン生活なんです。また神様が行ってくださったことを受け取っていくというのがクリスチャン生活なんです。これから清くなっていこう、そしていろいろこうやって、ああやって、こうやって、こうやってではないんです。もうイエス・キリストが十字架につけられて、そして私たちも共に十字架につけられたことによって、それを受け入れていくことによって実際に清めが起こっていくわけです。信仰なんですね。またイエス様が再び戻ってこられる、私たちのために戻ってこられる契機があります。でこういう教えがあります、クリスチャンの教会の中で、キリスト教会の中で、あなたが御霊に満たされて清い行いをしているから引き上げられて、そうでなかったらあなたは地上に残されて大患難時代を通りますよという教えがあります。勝利を得た者だけが契機をされますよと。でも聖書は、あなたはイエス・キリストを信じているから、その信仰によってすでに勝利者なんですと教えています。もうすでに約束され、そして完成されているわけなんです。その完成されているところに立って信じていくところに私たちの歩みがあるんであって、立法ではないんだということなんです。だからここで約束ということを言ってるわけですね。でパウロは続けて話していきますが、では立法とは何でしょうか。そうですよね、約束だけでいいんだったらなんで立法が必要だったんだということになってきます。それは約束をお受けになった この子孫、これキリストです、さっき解き明かしたキリストですね、この子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。違反を示すための、一時的なものなんだ。子孫が来るとき、キリストが来られるときまで違反を示すために付け加えられたのですよということです。だから約束に取り替えられたものではなくて、約束に人々を導くためのところの役目を果たしているんだということなんですね。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。ここですね、一体どういう意味かって言って、もう10個以上の解釈があるんですけれども、まあ、私が読むとこういうふうな解釈になるかなと思うんですが、律法を受け取るときですね、実は神様は御使いの手に渡しました律法。その御使いがモーセに渡したわけです。でモーセがイスラエルのために渡したわけです。ですから仲介者がいるわけです。モーセという仲介者がいて、御使いという仲介者がいるわけですね。隔てがありますね。けれども約束のときはどうでした？神が直接アブラハムに語られました。この違いがあるから、今パウロはこのように、注釈をつけているわけですね。神は唯一者です。約束を賜ったのは神一人だけですよと、仲介者はいないですよということですね。とすると律法は神の約束に反するのでしょうか？絶対にそんなことはありません。もし与えられた律法が命を与えることができるものなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。そうなんですね。律法を守り行っていれば命を得られるんです。これ約束なんですね。本当に守り行ったら命が与えられるんです、全てですね。けれども問題は守り行えないというのがあって、それで呪いがもたらされるわけですね。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。律法は違反を示します。でそれはなぜかというと、イエス・キリストに人々を導くためなんだということなんです。イエス・キリストの十字架を信じる信仰によってあなたは救われますというふうになるために、この律法が与えられているということですね。まあ、私たちは日本人でこの聖なるもの、清いものっていう概念というのが少ないわけですね。ですから聖書を読まないと十字架っていうのはわからないし、キリストをなんで信じなければいけないのかわからないという話をよくされます。で私も母親に伝道してですね、一生懸命ですね、神をですね、こう一生懸命こう彼女思ってたんですね。僕まだ覚えてますけど、わからないってこういうふうに言ってたんです。でその気持ちがすごくわかります。なぜかというと、何が清いかっていうのがわからないんだよね。だから聖書を読まないとわからない。読むと何が起こってくるかというと、いかに自分が罪深いかということが分かってきて、でその罪をどうすればいいかって言ってもだえていくわけです。どうすればいいか聞きたくなかった、どうすればいいんですかって言った時に、主イエスキリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるとパウロは言いましたけれども、信仰、信じるというものに導かれていくわけなんですね。信仰が現れる以前は私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が与えられるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなんです。ここで話されているのはイエス様が現れる前のイスラエルの民のことを話しています。イスラエルの民に律法が与えられました。そして律法を違反すると彼らは律法の中に書いてありますが、犠牲の生贄が用意されたわけです。そしてそれを携えてですね、持ってってですね、そして自分が罪を犯したことを告白し、そしてその羊とか牛にですね手を当てて置いたんです。そしてこれが自分の代わりになってるんだ。そしてその時に祭司がですね、首に刃物を刺してですね、そして血を流してそれをですね祭壇に振りかけるわけですね。そしてその、肉がですね、祭壇に捧げられて燃やされているのを見て、メシアが来られるのだ、 今は私は完全に罪は取り除かれてない、罪は取り除かれてないけれども、取り除いてくださるところのメシアがおられるのだという希望を持って慰めを求め、そういう慰めが与えられてですね、そして彼らはメシアを待ち望むというふうに導かれるためなんです、立法というのは。だから、信仰を持って死んだ人たち、約束をまだ手に入れてないで死んだ人たちは、アブラハムの懐のハデスのこの一部読みに下るわけですね。そして慰めを受けてメシアが来られることを待っているわけです。これが立法の役目なんです。ですからイエス様が生まれた時に、イエス様が幼子として神殿に捧げられる時に、シメオンが、ああイスラエルの慰めが今来ました、救いが来ましたと言ってですね、そしてアンナもそうですね、慰められるわけです。慰め、今この救いを私は見ました。これが立法の役目なんです。ところがパリサイ人、立法学者はどうだったでしょうか。そうではないんですね。立法を行って、そして自分たちが行うことができるように解釈していってですね、やっていったわけなんですね。大きな間違いを犯していたんです。このように立法というのは養育係になってくれて、この養育係というのはですね、家庭教師というふうに訳されているところもありますが、これ間違いですね。家庭教師ではなくて、ローマの社会の中ではいろんな奴隷がいたんですけれども、主人のところで、主人の息子、子供ですね、まだ小さな子供を学校に連れて行って、そして迎えに行って、そして家に連れて行くところの奴隷なんです。これが養育係なんです。で、導いていくわけです。立法が人々、イスラエルの民をキリストにこう導いていく、学校とか家でもいいんですけど、導いていくところの奴隷なんです。その監督のが、この、立法なんだっていう話をしているわけですね。そしてパウロは、しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません、もうキリストにあなたたちは導かれた、信仰が現れたんだということです。待ち望んでいたキリストではなくて、もうすでに来られたキリストです。イエス様が言われました、私は立法という預言者を成就するために来たのです。またルカによる福音書を見ますと、この街道のところでですね、恵みの時、これは今実現しましたと言いました。でイエス様が十字架で死なれた時に、神殿が上から下へ、あの垂れ幕が真っ二つに裂かれました。イエス様がもう来られたので、立法のもとにはいないのですよということなんですね。そして26節を見ると、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと言っています。この神の子供というのは、大人になった息子っていうふうに考えてください。今ですね、幼少の時です。これ幼少でもっと詳しく出てきますけれども、幼少の時はその監督官のもとにいましたけれども、それから大人になるっていう、だからここでは神の相続、神から与え、神が約束してくださった、持っておられるものを受け取るところの相続ですね、相続を手にしている大人のことを表します。つまり特権なんだということです。イエス・キリストにあるものが神の相続人となるんだということをパウロはこれから話していきます。ですから次からですね、ずっとイエス・キリストとか、キリストにあるもの、キリストにつくものという言葉が繰り返されていきます。27節を見てください。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。わかりますか。これから神に近づくとか、これから神にとかっていう問題じゃなくて、もうキリストにあるものにされたんです。キリストの中にいるんです。そしてユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つなのです。まあ、今まであの人間がですね、いろいろ区別、こう差別を設けますよね。その差別っていうのはキリストイエスにあってはないんですね。一つなんだということを言ってます。そして29節、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なんです。ここでもキリストのものであれば、そしてまとめてますね、アブラハムの子孫で約束による相続人なんですって言って、キリストにあるものなんだということなんです。で、これをよく心の中に留めてください。キリストにあるもの、非常に簡単な英語ですと In Christ という2つの言葉だけ。インというのがものすごく大事になってきます。 コロサイ人への手紙ではあなたはキリストにあって完全なるものなのです。 You are complete in Christ と言ってます。完全なんです。これ以上完全にすることはできないんです。律法がその役目を果たしてキリストへと導いてくださって、このキリストにあって私たちは完全なものともうされてるんです。これ以上何もないんです。義と、これ以上の義は何もないんです。だから私たちはキリストのうちにとどまっていることだけが唯一のお仕事です。言い換えると信じることだけが唯一の仕事なんです。ガラテア人はなんて愚かなのか、なんでここから離れていくのかというパウロの叫びに戻っていくわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちはこれから神様から恋を得られる、これから祝福を受けられる、これからこういうことをやるという間違いを犯してないでしょうか。それともキリストの内に立ってしっかりとそこに留まっている、信仰によって生きていく、約束を見てそれを喜び信じて受け取っていく、そういう中に生きているでしょうか。